西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。80回目の終戦記念日です。戦争を知らない子どもたちの世代が本当に増えてきて、その戦争体験を語り継ぐ人も語り部さんなども少なくなってきているわけですが、その中でも若い世代の学生さんなどがその後を継いで語り続けてくれる人がどんどん出てきているっていうのは、なんか心強いななんて、そんな風に思う今日この頃です。さあ、偶数月の第3金曜は酒ミュージアム白鹿記念酒造博物館の学芸員の皆さんに担当していただいています。日本でただ一つの日本酒と桜の博物館なんですよね。今日はその、白鹿記念酒造博物館の館長の壇上原沙和さんをお迎えしました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、今日はまあね、その終戦記念日ということで、はい、西宮でもその前にすごい空襲があって、はい
ね、そうですね、
白鹿さんも大変な被害を受けられたんですよ。
そうですね、やはりあの酒蔵が多いエリアに、まあ、8月の5日から6日にかけての、まあ、5回目の空襲の時にですね、かなりの被害をあの受けていまして、あのそういったことをですね、あの、まあ、実はあの酒コラムというあの、はい、私たち の, あの博物館のホームページで、あの毎月あの更新しているあのお酒についてもコラムがあるんですけれども、はい、ちょうどあの、まあ、80年を迎えるということで、まあ、酒蔵のそのまあ空襲と酒蔵というテーマで、まあ、書いて、はい、ご紹介をしているんですけれども、
ぜひご覧いただきたいですね。
はい、そうですね、本当にあの、まあ、そういうたくさん の, あの、まあ、西宮にも空襲があって、で、まあ、残っている建物が今あの、まあ、例えば私たちの博物館ですと、あの酒蔵が、まあ、残った酒蔵になりますので、はい、
ねえ、まあ、やっぱりその戦争を語り継ぐ一つの、はい、まあ証言をしてくれる建物ということですものね。
そうですね、写真ですとか、まあ、あのそういう残ったものですとか、そういったものを見て、あの80年前そういうあの戦争でということも、はい、まあ、振り返る一日に、ね、本当に平和が続いてほしいですよ ね,
ね、本当にそうですよね、はい、さて今日は今開催中の夏季展についていろいろお話を伺うんですが、
はい、
ホルルンさんからメールを頂戴しています。先ほどの雷雨大丈夫でしたかって、もう大丈夫じゃないっていう方たくさんいらっしゃる。壇上原さんも、みたいなね、ちょっと足が止まりましたよね。
はい、もう雷も鳴りましたし、
そうそうそう、大変でしたよね。で、ホルルンさんなんですが、私はちょうど宿川に買い物に出ていて、びしょ濡れになってしまいました。わ、大丈夫ですか、風邪ひかないように気をつけてくださいね。おかげで今日のテーマをゆっくり予習する暇もなく徒歩ですが、今日のテーマのポスターがキラッキラですごく素敵ですよね。ポスターのモチーフタコですか、一瞬エイリアンかと思いました。お盆も終盤ですが今日も楽しみに拝聴していますということで、いつもホルルンさんありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですよね、あの素敵なあのね、このチラシご覧いただいた方は一瞬、私も一瞬、はい、これは何なのって、
エイリアンなんですよ、
ね、目を凝らしてしまいましたが、はい、でしかもあのタイトルが MAKI-Eマキエ金のきらめきを乗せてというね、
はい、
もうなんというかおしゃれというか、一瞬マキエというとあの、はい、ね、
釣りのね、
魚釣りする方巻いた巻いたみたいな感じ、はい、あれではなく、
はい、
金のきらめきを乗せた蒔絵でございます。はい、今日は
キラキラなんです。
キラキラですね。はい、私もこの間拝見させていただいて、うわ細かいこんなのが、はい、とかね、いろいろとこれは何に使ったんだろうとかいろいろ思いを馳せながら見せていただきましたが、はい、本当にゴージャスで綺麗でした。
はい、本当に、はい、このホルルンさんが、うん、はい、目に留めていただいたこのタコの、はい、はい、展示しているんですけれども、もし、うん、実際にご覧いただく機会があるようでしたら、はい、このタコ、びっくりまなこのタコですとか、あとちょっと眠たそうにしているタコですとか、実は何体かが絡まった、
そう、
はい、図案になってまして。
何匹いますかっていうクイズもあって、
はい
はい
はい、ぜひご覧いただきたいです。
本物はね、こう手に取ってくるんくるんなんて回せないんですけど、はい、ちゃんとその前に置いていただいてて。
ちょっと紙で作ったレプリカみたいなものがありまして。
はい、あれはもともと、何を入れるものなんですかね。
下げ重箱の中のお重箱がこのタコのデザインになってまして、はい、うん、実はまあ今でいうピクニックのお弁当箱みたいな、
はいはい、
ちょっとお酒を入れる酒器と、うん、お料理を入れる重箱が一緒になったこうセットのボックスみたいなものがありまして、
はい、
それの、まあ、お重箱、お料理を入れるものがこのタコのデザインになっているんですね。
はあ、今アウトドアブームですから、ね、もしかしてこんなののレプリカを作ったら売れるかもしれないじゃないかと思うんですが、
豪華な、はい、お弁当箱に
ねえ、ちょっと豪華すぎますが、本当に豪華なものがたくさん展示されています。キラキラの柿店、ぜひお出かけいただきたいです。はい、いつまでですか。
8月の31日まで、はいはい、開催しております。
ぜひお出かけいただきたいと思いますが、さて蒔絵と聞いてうんうんという方はなかなかね少ないんじゃないかと、はい、そもそも蒔絵って何みたいなところから、
そうですね、
はい
はい、
教えていただきたいんですが、
実は、まあ、蒔絵っていうのは、まあ、漆の漆器の、はい、まあ、装飾しているものの一つになるんですけれども、まあ、漆のもの、まあ、漆漆器なのわけですよね。
もともとはそれが、まあ、土台ということで、はい、そこに非常に豪華な装飾が加えられたものが、まあ、蒔絵ということですよね。はい、
金ですとか銀ですとか、まあ、そういう金属の粉をですね、はい、こう漆に、まあ、こうひっつけてあるみたいな状態で、綺麗に、まあ、飾りをしているものが、まあ、蒔絵になるわけですね。
はあ、漆っていうと、あ、かぶれそうでとかっていう方も多いかと思うんですが、はい、そうですよね。そもそも、
はい、大体私たちのこうちょっと思い出だと、遠足に山なんかに行って、
はい、
赤くかぶれた、うん、お友達がいて、漆にかぶれたですとか、
あったんや漆の木がみたいな感じでしたよね。そんなに野山に自生しているものなんですか。
そうですね、何種類の漆、まあ、種類がいくつかあるんですけれども、その漆器になる漆っていうのはやっぱり漆の木という樹液が取れるっていう、はいはい、漆の木に、まあ、限られるわけなんですけれども、うん、はい、やっぱりかぶれてしまうというのが、まあ、漆の、うん、まあ、一つの特徴でもあるんですけれども、はい、もう漆器というのが、まあ、漆という、まあ、植物の樹液っていうのがまず一つの大きな特徴になるんですね。
うん、漆の木の、はい、木にあれを傷をつけておくわけですか。
そうですね、はい、木に傷をつけて、まあ、傷をつける時期というのもちゃんと、うん、まあ、決められていて、大体まあ6月から11月ぐらいにかけて、はい、まあ、傷をつけて、うん、でそこからこうちょっと染み出してくる樹液を、まあ、かき出してこう溜めて、うん、で、まあ、その液を、まあ、ちょっと精製したりして、うん、まあ、漆にこう、まあ、漆の、まあ、漆器になるような、まあ、漆の液にこう変えていくという、う
ん、はい、ものすごい、ね、時間も手間もかけての作業になるわけですよね。
そうですね、その漆の木というのが、まあ、大体まあ10年から20年ぐらい育って、まあ、直径が50センチぐらいになった、まあ、木であるということと、
はい、
あとやはりこう傷をつけて、まあ、ちょっとずつこう樹液が染み出してくるので、うん、まあ、1本の木から取れる漆の量というのも非常に少ない量なんですね。だいたい150から 200cc ぐらいの量しか、まあ、取れない、
うん、1本の木から。
そうですね、
でそれだけ取れたらもう終わりですか。その木からはもう、はい、 それ以上は無理ということで。
そうなんですね。日本だと、はい、まあその木をもう、あの、樹液がこう出ちゃうと、まあその後枯れてしまうということが多いので、うん、もう伐採して、で、まあその横からこうまたこう、芽が出て生えてくる木を育てるですとか、はい、あとまあ植林をしたりしてまた新たにこう漆のそういう液が取れるまで、まあ、10年から20年かけてこう育てていくという、はい、で漆をこう取ろうと思うとやっぱその木を育てて、あの、あ、もう樹液が取れるかなというぐらいまで育って、まあ、樹液をこうかき出して、うん、でまたそのかき出したらもう枯れちゃうから切ってまた育てていくってそういうサイクルを繰り返していくっていう。
高いのも分かります ね、 そ, うですね、それだけのことをしないと、ね、はい、あの漆器 の、はい、あの漆塗りは誕生しないんだということを考えたら ね、
う
ね、
はい、もう本当に手間がかかるその木を育てるっていうのもやっぱり人間の管理が必要になってきますので、はい、とても手間が、木を育てるというところも手間がかかっていきますね。
本当に大変だなと思うんですが、いつ頃からこの漆塗りのいわゆる漆器っていうのは日本で使われるようになったんですか？
そうですね、実はあのこの漆の、まあ、樹液をあの精製して、まあ、そういう漆器、まあ、あの塗料として塗るというのは、実はあの縄文時代の、はい、
縄文時代ですか、
はい、縄文時代からそういったあのことが、まあ、行われていて、
じゃあ縄文人たちもこの木のあれを傷つけてその漆を、はい、
取っていた、
それを塗ったら、はい、そのこの食器なりなんなりが丈夫になるとか使いやすくなるぞっていうのを知ってたって
そういうことですよね。ですので、縄文時代って聞くと、はい、もっとこうちょっと原始的なイメージがありますけれども、この漆の木というのはやはり人間があの育てる、まあ、人間が管理するということが、はい、まあ、必要になってくるので、そういう、まあ、縄文時代にそのこの漆の木をこうちょっとこう育てるですとか、はい、でこう書き出して、うん、でその書き出しただけではやはりあの漆の液もあのこう接着剤としては使えるんですけれども、やっぱなかなか塗料としては使えませんので、そういうのをこうちょっとかき混ぜたり温度を上げたりして、あのそういう漆の塗料にしていくというような技術もすでにまあ縄文時代にはあったということになるんですよね。
まあ、試行錯誤しながらそういう技術を、はい、まあ、生み出していった、はい、ということですか、はい。やっぱりそれだけその、まあ、かぶれたりも多分したでしょうし、はい、いろいろ大変な中でその漆っていうのが重宝されたっていうのは、うん、やっぱりすごくいいところをいっぱい持ってるってことですか？
そうですね、あの固まるととてもあの強いあの塗料になりますので、はい、やっぱり物をひっつけたりですとか、うん、あとこうその塗料を塗ることによって物を強くするですとか、水漏れがなくなるですとか、うんうん、やっぱりかぶれたりあの手間がかかるけれども、それ以上にこの漆というものがとても、うん、あの便利であるということで、はあ、あの使われ続けてきたわけですよね。
うーん、まあ、今回のあの展覧会では、はい、あのずいぶん食器とか、はい、ね、そのピクニックバスケットじゃないですか、 そうですね、そんなのとか、はい、あの本当に日常使いの割と身近にあるものもいっぱいね、はい、体験できるので、はい、やっぱり本当にそれだけこう手間をかけてやっぱり塗って、まあ、この蒔絵は特にその、ね、はい、美しいっていうこともプラスされてるから、はい、なんかやっぱりすごく大事な技術であり、
ね、はい、
だったんですね。
そうですね、そういうあの、まあ、塗料ですので、まあ、塗るとこうツヤツヤになりますので、うん、はい、そういうあの昔 の、 その縄文時代 の、 あの遺跡なんかから、うん、そういうあの漆の塗られたものですとか、はい、まあ、器ですとか、装身具ですとか、そういったものも出てきているんですけれども、はい、やっぱツヤツヤになるとやっぱ美しいので、まあ、装身具にも使われるでしょうし、はい、あので乾くとやっぱりものすごくこう強くなりますので、あの生の時はかぶれても乾くと、はい、乾くというか、まあ、固まるとですね、あのかぶれもなくなりますし、
そうですよね、はい、食器として使えるわけですものね、
はい、うん、で本当にあのもう 塩分にも強いですし、はい、酸にもアルカリにも強いですし、薬品を入れても漆というのは強いですし、はい、そういうあのですので、まあ、食器なんかはいろんなあの味がついてたり、うん、扱ったりもしますけれども、はい、あの食器にもあの漆はもう最適な材ということにもなりますよね。
そうなんですね、はい、あの本当にあの熱いものを入れても、はい、持った時にあちってならないんですよね。
そうですね、やっぱり柔らかいあの、うん、ほんのりとあったかいっていうのが、まあ、手のひらに伝わるですとか、ちょっと口をこうあの食器なんかでつけてもとても優しいですよね。
ねえ、唇に当たるその、はい、なんて口触りというんですかね、はい、なんかそれも素晴らしいですし、うん、まあ、だからいろんな意味でずっとその伝統がね、はい、今も受け継がれているということなんだと思うんですが、さあその漆と蒔絵の出会いというのはどういうところだったんですか。はいはい、
そうですね、あの漆のそのまあ一つのまあ加工というか、まあ、装飾なんですけれども、そこにまあ何かまあ金 の, あのものをこう、うん、あのまあ、きれいにこう装飾をするというところで、まあ、蒔絵というのが誕生していくんですけれども、その漆というのは実はさっきあの乾くって言いましたけれども、実はこう水分が抜けて乾くという乾き方をするのではなくて、その、あの水分をこう逆にこう取り込むことでこう化学反応を起こして乾いていくという、乾くというかまあ固まるですね、
はい、
固まるというあの方法、
うん、
方法というかまあ固まっていくという、それ化学反応で、はい、固まっていくということで、はい、まあ、ゆっくりとそのあのこう漆ペタペタしてますけれども、うん、ゆっくりとまあそれが固まっていくので、
はい、
そのまあ例えば漆にその蒔絵をしようと思うと、うん、その漆でこう絵をまず漆でまあ絵を描いて、
はい、
その上にまあ金属の粉なんかをこう巻くというかまあ振りかけると、
うん、
そのまだペタペタしているところにですね、
はい、
あの金属の粉がこうくっついて、
ええ、
この模様になる、まあ、絵になるという、まあ、それがあの金の、あの金で、あの金でこう絵を描いてるわけじゃなくて、
そうなんです、私ね、はい、あの細い筆でね、はい、多分金の絵の具をつけて、はい、その漆のものにこう描いてらっしゃるんだと思ったら全然違うんですよね。
そうですね、あの金あの蒔絵って実はあの漆で絵を描いたところに、あの金を、まあ、あの粉にして、でそれをこう振りかけて、そうすると、
はい、
あのまだあのペタペタとなっている漆のところに金の粉がこうくっつきますよね、
うん、
でそれでこうちょっとこう払っていくと、あの漆にこうペチャッとこうくっついた金がですね、
は
あ、あの模様になってこう浮き上がると言いますか、
はあ、なかなかの作業ですよねこれ。
そうですね、で、まあ、そういう時にですね、なかなかやはりゆっくりとこう固まっていきますので、あの漆でこう絵を描いてもあのまあ、固まらずにその菌がこう乗っていくというのも、うん、はい、そういうあの便利なところですよね。
誰かがそれに気づいたというか、
はい、
そういう製法というか、なんか書き方みたいな作り方を多分発見なさったんですか、ね、
そうですね、そういうあのやっぱりこう器、あの普通の漆の器の上にどうやってこう装飾していこうかっていうふうになった時に、いろいろとやっぱり漆で絵を描こうですとか、あのその例えば貝を埋め込もうですとか、そういう技術もありますし、その漆で描いた上に、まあ、ちょっと金をあの粉状にしてこう振りかけるとすごくまあ豪華にもなりますし、
うん、
あの美しいですし、あのまあ模様としてもこうあの美しくなるという、まあ、そういったところでこういった蒔絵というのが誕生してきたんだと思います。
はあ、あの実はこの前ある番組でね、
はい、
金継ぎの手法を紹介してらっしゃるのがあって、はいはいはい、あれもだから漆でまずこう、だから漆が接着剤なんだっていうのをあれを見て、あ、なるほどと思ったんですが。
そうですね、はい。
ねえ、だからそういう昔からいろんな方がそう、これはこうできるぞみたいなことで、まあ発展してきたのかもしれないですけれども、はい、金継ぎも今また ね、ちょっとしたブーム
が、
はい、ブームですよね、はい。だからまあいろんな形でその漆っていうのは我々のすごく身近にあるものなんだと思うんですが、でもあの今回の展覧会に出ている、もうさあれは作品ですよね。
そうですね、
かつて使ってらしたりもしたんですか。
一部やはり使われている跡があるようなものもありますので、もちろん使ってないようなまあ、少し調度品のようなものもありますけれども、食器とかですと比較的使っている跡が、はい、あります。お重箱ですとかそういったものは、はい、あ、これ使ってるなっていうのも、はい、ありますし、
でも工芸品ですよね、美術品ですよね、もうあそこまで行くと。
そうですね、一部、そういうそうですね、例えば硯箱ですとか漁師箱という、そのセットのものが、はい、今回展示していますけれども、
うん、
まあ、硯箱は筆なんか墨なんかを入れる、まあ、一つの箱で、で漁師箱というのは、まあ、紙ですとか、まあ、色紙ですとかそういったものを入れる箱で、まあ、2つがセットになっているというものですと、
うん、
少しやはり金の蒔絵がですね、こう全面にこうはい、もう全部がもう金になっていますので、ちょっとこう触るのもも
ったいない
ですちょっと置いて、まあ、飾りにするですとか、はい、あとは、まあ、婚礼道具の一つとしてこう持っていったようなものというのも、はいはい、あるのかなというのは、はい、ありますね。
例えば蓋の裏とか底の後ろ側のところも、はい、にもいろんなこうなんか仕掛けというかこう、ね、絵が描かれていたりして、 それをこう鏡を使ってうまく見せていただいて、はい、ああなるほどって、だからもう本当にもう隅々にまでこの美意識が、はい、溢れているというか。
そうですね。蒔絵って実は まあ、平安時代ぐらいにはもう技術が完成していて、
はい。
はい、でも、やはり漆も高いものですし、金ですとか、まあ、金ですとか銀ですとか、まあ、そういう金属の粉ってもとってもやっぱり高いものなので、やはりそういう蒔絵を、まあ、身近に置ける人っていうのは、やはり貴族であったりですとか、やはり裕福な人じゃないと、まあ、使えないというところもありましたけれども、
うん、
まあ、今でも、まあ、やはり使う材料が材料なだけに、は
い、もうとてもその絵が蒔絵が施されていない漆器だけでも、はい、まあ、随分とやっぱりお値段がね張りますよ ね、
そうですね。
ただその工程をね伺ったら、はい、そりゃそうやなって納得はしましたけれども、
はい、
それでもなかなか手が出ないという。
そうですね、
もうこうやっぱり美術館で見せていただくのが良いのかなというところなんですが、さあ今回のその蒔絵、
はい、
金のきらめきを乗せてこの見どころというか、
はい、
楽しみ方というか、はい、どうなんでしょうか。
そうですね、はい、少し目線になるようなところに作品をちょっと台を高めに、
はい、
しているところがありまして、ちょうど目線で作品をご覧いただけるようにしています、う
んうん、はい、
で、まあ、蒔絵の、まあ、楽しみ方で例えば、うん、金ですとか銀ですとかそういった金属の粉を巻いているというところがありますので、その金属の粉もですね、実はこういろんな形があったりですとか、
はあ、
はい、ちょっと大きさが変わってたりですとか、
うん、
あとは金をちょっと形に切ってこう貼り付けたりする切り金というような技術なんかもありますので、うん、
はい、
そういうのをですねこうよく見ていただくと、
うん、
あ、金の粉がちょっと大きさが違うなですとか、はい、あ、これ金の形に貼り付けてあるなですとか、
はい
はい、そういったちょっと大きさによってこう表現が違うというところを、はいはい、見ていただくというのも一つの楽しみの一つかなと、はい、思います。
そういうこう細かいところにもちょっとこだわって、
はい、そうですね、はい、例えば梨地という梨の梨果物の梨ですね、梨果物の梨と地面の地との梨地っていう技法があるんですけれども、
はい、
それはまあ、ちょっと金の粉をこうパーッとこう振りかけてあるような、うん、全面にこう振りかけてあるような蒔絵なんですけれども、やっぱりその表面がこう梨の肌のように見えるからということで、
つるんつるんじゃなくて、
はい、金の粒がこう、はい、梨の果物の表面のように見えるから、まあ、梨地というふうに言われていたりですとか、あとその金をですねこう表面をこうこうつるつるじゃなくてこうちょっとこう盛り上げた高蒔絵という蒔絵の方法もあって、ちょっとこう立体的になっている あの部分もあったりもしますので、はい、あのいろいろとあの岩のところが盛り上がってるですとか、
あ、はい、そうなんだ、はい、じゃあちょっと横からとか斜めからとか見せていただいたら、はいはい、そういうその立体的な作りになっているというこだわりも発見することができるわけですか、
はい、そうですね、見えますし、あとその漆でこう絵を描くっていう風に、うん、でまあ、その漆で絵を描いてそこの上にこの金を乗せるんですけれども、うん、そのものすごく細い線でこう、うん、例えば流水ですとかだとこう流れがものすごく細いですけれども、うん、ちゃんとこう金が乗っているので、うん、あ、ここがあの川の流れになっているんだなというのがよくわかるんですけれども、はい、どうやってこれあの、
ね、
細かく本当に線も揃ってますし、はい、フリーハンドでそういうことをこうしているんだという、まあ、技ですよね。そういったところもあのちょっとこう目線のところで見ていただければなというのが、はい、思います。
その絵を描いた方のその力量というのも、
そうですね、
半端ないですね。
そうですね。
あれを拝見してたら、はい、あれ全部フリー、そうですよね、フリーハンドで、
そうですね、
ご気になったんですよね。いやー、もう本当にびっくりすることばっかりですけれども、
は
い、
あとはあのそういう蒔絵とこうあの蒔絵のものにこう一緒にこう技術として使われるものに螺鈿というものがありまして、
はい、
あのこのチラシに使っているタコの、
はい、
あの吸盤のところにも、
ええ、
はい、あのこの螺鈿であの模様があの装飾されているんですけれども、うん、貝のあの貝殻 の, あの内側であのアワビですとか、そういったものでちょっとキラキラしている部分がありますけれども、
は
い、あ
の貝ボタンなんかにも、ね、使われてたりするようなあのキラッというところですよね、はいはい、
あのそのキラキラしているところをこう薄く、うん、あのそぎまして、でそれをあの漆の中にこうはめ込むという、それが螺鈿なんですけれども、
うん、
はい、そういう螺鈿をあの螺鈿でこう模様を一緒にこう蒔絵の蒔絵と一緒にですね、螺鈿という技法もこう使われていたりですとか、
うん、
あと展示しているものの中では、まあ、螺鈿も使われていますし、あとサンゴなんかを使って梅の花を表現したりですとか、
はい
はい、そういった技法のものもありますので、
もう本当に一つ一つと言いながらなんか楽しませていただきましたが、さあ、はい、この後もぜひまた見どころとかいろいろ関連イベントとかまた教えていただきたいと思います、
は
い、
よろしくお願いします。桜
FM西宮再発見、偶数月の第3金曜は酒ミュージアム博識記念酒造博物館の学芸員の皆さんに担当していただいています。今日は館長の壇上原沙和さんをお迎えして、今開催中です夏季展蒔絵金のきらめきを乗せてについていろいろお話を伺っています。まさにあのキラキラでね、素敵なあの展示になっているんですが、はい、他にもなんか注目して見ておきたい展示ありますかね。
そうですね、やはりあの漆のその作品の中には衣装、まあ、いろんなデザインがありまして、
はい、
まあ、ちょっとクイズ的に楽しんでいただこうということで、はい、例えばあの文様と文様の組み合わせで、うん、実はこういうお能の話が隠されていますよですとか、
はい、
あと和歌の中のいくつかの文字だけを散らして、
うん、
実はこの和歌が表されているようですとか、
うん、
そういった作品を今回選んで展示しておりますので、はい、いくつかそういう例えば文様と文様でしたら、ほうきと熊で、
はい、
松、それからほかけ舟というような文様があるわけですね。で、これを見ると、うん、あ、なんだろう、まあ、海辺の風景を描いたものなのかなというふうにこう思うわけですけれども、
うん、
そこにほうきと熊手があるということで、うん、実はおめでたい高砂という、
はい、
お能のお話が、まあ、この文様の中に表されているというところで、うん、
はい、
いくつかのキーワードが分かっていると、まあ、クイズの答えが出てくるというような、うん、そういう衣装デザインは楽しいなというところの、はい、ご紹介もしているというところですね。
いろいろと幅広い知識がないと、はい、とことんは楽しめないというところもあって勉強しなきゃとか改めて思いましたけれどもね、はい、 で、本当に素晴らしい作品の数々なんですけれども、
はい、
蒔絵っていうのは、海外にも随分ファンの方が多くて、
は
い、いろいろ作品も向こうに行ってたりとかするんですね。
そうですね。実は蒔絵って輸出されていまして、うん、はい、最初はですね、ポルトガルの方が来た時に、
はい、
蒔絵に出会って、その美しさに魅了されたということで、うん、ポルトガルの宣教師の方がですね、螺鈿と蒔絵を組み合わせたようなもので、祭祀具を作って、自分の国に持って帰ったりですとか、で、そういう時、ポルトガル以外にもですね、いろんな国にこう出されていたんですけれども、江戸時代になって今度鎖国になって、オランダだけが窓口になっていくっていうところになると、今度ですね、やはり黒とこの金という美しい組み合わせに魅了されて、オランダを通してこのヨーロッパ海外の方にこう輸出されたという歴史がありまして、
はい、
でやはり黒、蒔絵、この漆の黒というのは、もちろん漆の液って本当は真っ黒じゃなくて、精製した後に例えば鉄分なんかを混ぜると真っ黒になる、で赤い顔料なんかを入れると赤い漆になるというふうに、色をが変えることができるんですけれども、で黒い塗料というのがヨーロッパにないんですね、うん、で一番最初に漆の植物ってアジア圏だけにしかないわけですね。
そうなんですね、
はい、で特にこの日本と同じ漆オールという成分が主成分になっている漆っていうのはもう東アジア、中国と日本と、朝鮮半島だけにしかないんですけれども、そういう黒い塗料というものの憧れで、日本の蒔絵というのは、ヨーロッパに輸出されていくんですけれども、ヨーロッパの中でこの漆をどうやって作ったらいいんだろうか、もちろん漆ないですから何から作られているのかということで、随分試行錯誤されて模倣されていくんですけれども、
でも結構ミステリアスなものだったんですね、向こうの人にとって。
そうですね、はい、でその模倣された技術のことをジャパニングというふうに言われたり、
そうなんですか。でも模倣って言ってもそっくりそのままっていうのはなかなか難しかったんじゃないんですかね。
そうですね、でも本当にそれがそこそこの工房でいろんな秘伝でこう作られていて、一瞬写真だけで見るとよく、本当によく似ているというものが
本物みたいな感じですか、
はい、あるというふうに、はい、
でもそれだけ世界中でこの漆、はい、そして蒔絵というものは、
はい、
もう称賛されていたっていうものですよね。
そうですね、やはり本当にコレクターが、コレクションが多くて、マリー・アントワネットなんかもそういう漆の蒔絵のコレクションが今、散逸せずに残っているというところが、はい、ありますよね。
素晴らしいことですよね。ですので今回のこの蒔絵、金のきらめきを乗せて今月中です。31日までですので、ぜひお出かけいただいてじっくりご覧いただいて、
そうです、ね、
間近でご覧いただきたいと思うんですが、なんか素敵なイベントがあるそうですね。
そうなんです、実は8月の30日に、蒔いて楽しむ夏物語といいまして、蒔絵の展示を楽しむことと、
はい、
あとはお酒を楽しむという両方が楽しめるというイベントを、
はい
はい、企画しています、
はい
で、はい、
8月30日の土曜日、
はい、
1時半から3時半ということ で、これまずじゃあ酒ミュージアムに行っていただいて、
はい、
展示を見ていただいた後、
はい、ちょっと辰馬本家酒造の会社の方に移動しまして、
はい、
義春園というちょっと迎賓館のような、
はい、
大正6年の建物を移築したという、建物がありまして、
はい、
その中でまず水羊羹にですね、金箔をちょっと乗せてもらう、ちょっと蒔絵
蒔
絵のちょっと偽体験みたいなものをちょっとしていただきまして、であとお酒ですとか少しちょっとおつまみのようなものを楽しんでいただくという、うん、はい、イベントで、実は申し込み制になっておりまして、
はい、
はい、サキミュージアムのホームページにも、はい、ちょっとイベント情報で出ておりますので、
はい
はい、ご興味があれば、はい、
20名の方ウェブ申し込み先着順ということですので、
はい、
ここにアクセスしていただいて、20歳以上の方です、お酒が出ます
ので、そうですね、お酒が、はい、
はい、ぜひご参加いただきたいと思います。参加費が2500円ということですので、ちょっとしたおつまみ、
ね、そうですね、はいはい、お酒と、はい、うん、おつまみとということと、
はい、
はい、展示もご覧いただけますので、
ね、ぜひ大人向けの 素敵なイベントですから、はい、ご参加をお待ちしております。8月30日の土曜日1時半から3時半まで、酒ミュージアムで行われます。その他いろいろとありますよね、はい、今イベント、はい、
そうですね、はい、まあ、同時間開催で、まあ、11月の24日まで開催しているんですけれども、はい、お酒の方の資料室が世界の皆さんこんにちは日本酒と博覧会という展示と、はい、あと次回の酒ミュージアムのこの西宮再発見で担当の枠で、まあ、お話しさせていただくんですけれども
10月の17日に登場いただくんですが、
はいはい、笹部慎太郎と桜の町西宮ということで、はい、西宮100周年の年になってますので、はい、まあ、この桜が結んだ縁ということで笹部慎太郎さんと西宮市のお話を、はい、させていただくということで、はいはい、
向山明さんにね登場していただいて、
は
い、
はい、展示の方も、はい、開催中です。
ね、これはじゃあかなり長いこの2つの、はい、イベントはつながってるんですけど、はい、31日に、はい、今日ご紹介しているこの蒔絵のイベントが展示が終わりまして、8月のそうそうこれ言っとかないと8月の18日の月曜日から21日の木曜日は夏季休暇ということで、
そうなんです、
閉館になるんですね、
はい、ちょっと4日間、はい、
だからこれを避けてまず見に行っていただきたいということと、はい、さあその後次は秋季展になるわけですか。
そうですね、9月の13日から、はい、秋の展示が、はい
はい、
企画しております、ええ、木版の19世紀という、はあ、はい、まあ、草草紙ですとか滑稽本ですとか錦絵ですとか、うん、まあ、19世紀に制作されたというものを集めて、はあ、はい、当時のまあ出版どういうふうに出版されてきたのかということも含めてですね、うん、展示を予定しております。
今のドラマでね、はい、ベラボーズだって言って、ねはい、ちょうどこの版元のどうのこうのみたいな、はい、
ちょうど合わせて
その時代ですかこれ、
はい、ちょうどその、ドラマに合わせた、はい、秋の展示になっております。
はい、これが9月の13日から11月の24日までということで、はい、でも本当にいつもタイムリーなねこういう展示を考え出されるのってすごいですね、
は
い、
そうですね、やはり少しでも皆さんに、うん、興味を持っていただくというところがありますので、はい、やはり1年間続くドラマですとか、うん、たくさんの方がご覧いただいてますので、まあ、興味度合いも上がっているというところで、私たちの酒ミュージアムにも、うん、ぜひ足を運んでいただきたいなというのが、はい、ございまして、まあ、ちょっとその時流に合わせたといいますか、
まさにタイムリーな企画ということで、はい、ぜひ次の秋の秋季展木版の19世紀こちらもぜひ楽しみにしていただきたいと思います。酒ミュージアムは阪神西宮駅から南へ歩いて15分、それぐらいかかりますかね、
そうですね、
ちょっとブラブラと、はい、はい、倉掛町にございます。開館時間は午前10時から午後5時まで、入館は午後4時半までですね。それから火曜日が、
はい、お休みになります
ということで、ただ18日から21日は8月、夏休みということですので、はい、お気をつけいただきたいと思います。入館料は一般500円、小中学生が250円です。それからその後も9月の1日から9月の12日までと10月の20日は記念館の展示替えのため酒蔵館のみの開館というふうになりますので、この場合は入館料が一般300円、小中学生200円と変わるということで、はい、まあ、詳しくはぜひぜひ酒ミュージアムの方にお問い合わせもいただければと思います。
はい、
はい、そして次回の酒ミュージアムさんの登場は偶数月の第3金曜ですので10月の17日です。学芸員の向山明さんをお迎えして笹部慎太郎と桜の町西宮についてお話を伺っていきます。 きますのでね、向山先生のメッセージもお待ちしております。そして第4金曜日は月替わりでゲストティーチャーをお迎えしてお届けしています。で、来週8月の22日は西宮神社の権禰宜の亀山武彦さんをお迎えして、西宮市100周年を記念して発行された全国の西宮についてお話を伺っていこうと思います。どうぞ楽しみに。ということで、全国に西宮ってあるんですね。
本当です ね、
それもちょっとびっくりしましたけど、
はい、やっぱり恵比寿さんのいろんな、
そうですよね、恵比寿信仰がこう広まっていた、はい、いったのと同時にということなんでしょうかね。でも、酒ミュージアムは日本でただ一つの日本酒と桜の美術館でございますので、はい、いっぱいあるっていうのとここだけっていうのとか、なんかいろいろ楽しそうですよね。
日本酒と桜の、
はいね、はい、西宮、いろんなところにある西宮の、はい、その西宮市にありますが、もう日本でただ一つ日本酒と桜ということでございますので、これからもね、また素敵なあの企画展いろいろと考え出していただいて、はい、ああ今これ見たかったんだっていうのがね、本当にタイムリーに登場してくるので、はい、いつも本当にあの楽しませていただいておりますが、
嬉しいです。
今回のあの蒔絵、金のきらめきを乗せて、とってもあのゴージャスな気分になれますので、
あ、ね、ぜひ、そうですね、あのキラキラですし、本当にあの、うん、綺麗だなというふうに思っていただくのもいいですし、うん、はい、あのご自宅にあるあの漆のものをですね、もう一回ちょっとこう、うん、
そうですよね、
はい、
日常使いにもちょっとっていう感じかもしれませんよね。とってもあの心豊かになれる展覧会でございます。ぜひご覧いただきたいと思います。博識記念酒造博物館の館長の壇上原沙さんでした。どうも本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。